ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月16日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
先週私誕生日を迎えて、我が年を考えたらですね、うちの親父が死んだ年に到達したということが判明しましてですね、ああうちの親父は今の俺ぐらいの年で死んでるんだなとか、こう考えて、よく考えてみたら一昔前の平均寿命は軽々超えてるよなと考えたら、どうなんだろう。ということで皆さんに誕生日のお祝い等をしていただいて本当にありがとうございます。今日もですね、靴下が2足届きまして、阪神タイガースの靴下だったんで、これは持って帰って私が個人的に使わせていただくことにいたします。ありがとうございます。いろんな情報も寄せられましてですね、いつも情報をいただく美容院の方からですねこの季節になると、どうもその方の地元は選挙があるらしくてですね、普段付き合いのない人からポスター貼ってくれって、商売やってるとそういう話が持ち込まれるそうですよ。いつも付き合ってるんだったらともかく選挙の時だけやってきてポスター貼ってくれはないだろうみたいな、そんないろんな悩みがあるもんだなと。私も街歩いててよく政党のポスター貼ってあるところありますよね。で、この方は何々に投資なんだってこう思うこともあるんですが、そうじゃなくて、あれここの家右の政党と左の政党と両方貼ってあるぞっていう、単に貼り場所としてどなたでもどうぞ状態なのか
しら、まあね、
なあと。これどっちかしか貼ってなかったらかなり思想性のどっちから右か左の人かなと思うんだけど、両方貼ってあるとですね、これ単にポスター掲示板を提供してるだけなのかしら。うちは残念ながらですね、そういうのに提示するだけの場所がないんですけども、もしあったらどうするかなって、もし頼んできた時には、まあおそらく私なんかの性格だとですね、もうその辺貼っといてください、いいですから。
適当に。
だけど特定の政党だけ貼るとですね、なんかその特定の政党だけ応援してるように見られるじゃないですか。まあ別の政党にそっち両方貼っといて、もう
全部貼る、
もう全部貼っといて、全部全部貼っといて、全部。
大変ですね、それは。
それとですね、それから世の中にはいい加減なポスターもあるもんだなということに、まあ前々から知ってた話ではあるんですけども、つくづく思うんですけど、バーンと顔写真があるんですよ。ね、あれは選挙の事前運動で、顔写真その他に勝手に貼って選挙運動やると怒られるじゃないですか。ただし表現の自由というのがあって、何月何日演説会みたいなもんだったら、ところがですね、何月何日演説会ならいいんですけど、もう日にち書いてないんですよ、で場所はなんとなく書いてあって、演説会をやるぞって書いてあるんだけど、これってだから日にちが決まってて実際にやる演説会のポスターではなくてですね、自分の顔を合法的にアピールするためにわざとその日時を書かずにですね、だから実際にそんな演説会なんかないんだけど、これもこう違法と合法のスレスレっていうか、私なんかはそれ違法だろうと思うんだけども、厳密に言うと、まあ、表現の自由の範疇で OK とか、
ね、
結構選挙ってものすごく制約が多い反面、抜け道みたいなものもいっぱいあって、今日そういえば実際に選挙を何回も戦われたことがある、最近芸能プロダクションにもお入りになって
まあよくお出になってますよ、
政界芸能界ともに詳しいという方に今日は4時台ですか、お越しいただくことになっておりますが、ちょっと聞きたいこと山ほどありましてね、楽しみにしてるんでございますが、ご報告をいたします。
はい、何でしょう。
昨日、川田博美が大阪マラソンにチャレンジしたときに、川田博美の伴走リポーターとして、選ばれた読売テレビのイケメン爽やか高身長高学歴、女子人気もうナンバーワン、
日の打ちどころがないという、
日の打ちどころのない男性アナウンサーが伴走リポーターで走っていたら、川田博美のスピードについていけなくて10キロ付近で脱落して、タクシーで35キロ付近から合流したという話を、エピソードをさせていただきました。 その時に私が若干名前を口走ってるところがあるん で、
そうですよ、
帰ったら本人からメールが来てまして、わちゃクレームかと思ったらクレームではどうもなさそうなんですけど、はいはい、本人関西だから、聞いてる可能性はないなと、なんか今なんかツッコミの情報が今入ってきましたね。それをお伝えします。
電車の情報をお伝えします、はい、京王電鉄によりますと、
生の情報に対応します。
そうですよ、
はい、ね、どうしました。
京王電鉄によりますと、京王線京王相模原線は人身事故の影響で、つつじが丘駅と飛田給駅の間と調布駅と若葉台駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。で、運転の再開はこの後4時20分頃の見込みということです。
4時20分ぐらいですか。あと50分ぐらいで再開ということなんですが、まあ、再開したらまたお伝えすることになると思いますけれども、はい、この手の情報お気をつけください。さて、その五十嵐くんなんですよ。
言ってるじゃないですか、また名前を。
さっき言わなかったっけ。
言ってないですね。
本人からメールが来てですね、聞きました。で、関西にいる読売テレビの、まあ、今配置転換になったアナウンサーじゃないと思うんですけども、イケメン爽やか高身長高学歴、はい、女子人気ナンバーワンの五十嵐くんからメールが来ましてですね、はい、うん、聞いてんのかこのラジオと、どうも思ってですね、はい、誰かにチクられたってチクって聞いたらですね、本人がポッドキャストで聞いてますっていう。え、通勤の時にいつも聞いてますって。え、そうなんだ、
ありがとうございます。
増山さん、この番組ね、業界内聴取率結構高いかもしれませんよ。
そうかもしれないですね。
いつもこの番組で取り上げるですね、はいはい、元読売テレビのやはりアナウンサーで、はい、電車の中で知らない人の携帯を追って捨てるようなやつがいるじゃいるんですよ。まあ、道浦君というですね。
名前出すのはやめてくださいよ。
おばさん、ちょっとそこで、電車の中で携帯使うのやめてください。うるさいですから。
うん、はいはい。ああ、わかったわかった、もう切るかなって言って、ほんでなって言って喋り続けたおばちゃんの携帯はいきなり黙って奪い取ってバキッと切る。
いや、それはちょっとびっくりしましたけどね。私もさすが
という伝説の、クレーマーの道浦君というのがいるわけです。
また流し で、ね、
で彼はこの番組全く聞いてないんです。
あ、そうなんですか。
そういうやつなんです。そういうタイプの後輩がいるんですよ、はい、私と大変親しいんだけれども、はい、私関係の番組は一切聞かないみたい な、はい、そういうのもいるんですね、うん、その道浦君がしかしですね、辛坊さんの番組、ラジオ番組って結構聴取率高いんですねっていうメールが来まして、は
い、
なんで
って
お前聞いてないだろって言ったら、うん、いや彼はですね、この業界に音声委員会と別名呼ばれた委員会があるんです。最近ちょっと別名名前変わりましたけど、うん、何が音声委員会かというとですね、各局一人ずつ、結構現場のチーフクラスの人間が選ばれて、それぞれの放送局で使う用語を統一すると。で、はいはいはい、言葉のアクセントなんかを統一すると、はいはい、結構ややこしい言葉、新しい新語とか出てくるじゃないですか、流行語とか、それはこれなんて読むんだと、うん、でどういう言葉を放送に使うのか適切かみたいなことで、はい、メディアにはですね、テレビ局、ラジオ局、新聞社、用語委員会という合同委員会がありまして、はい、これがかつてはですね、うん、コロナの以前は1ヶ月か2ヶ月に1回各局のその用語委員っていう専門家がやってきて、はい、大体温泉地で会議を開くんで、別名温泉委員会と呼ばれてですね、お俺用語委員やりたい、毎月どうも出張旅費で温泉に行けるらしいじゃんみたいな、コロナ以降そういうことがなくなってですね、はい、どうやら人気が落ちてるという話なんですが、まあ、各局から現場の要するに言葉に関してのプロを一人ずつこう集って新聞、テレビ、ラジオみんな一堂に関してこの言葉はどういう風なアクセントで言うべきだとか、放送に適した言葉としてこういう言葉を使うべきだみたいなことを話し合う委員会があるわけですよ、はい、さっきのあの携帯2つによっちゃう道浦君っていうのはですねその用語委員というのは長年やってて、まあ、言葉に関してはめちゃめちゃうるさい、言葉に関しての本も何冊も出してるというやつ、はい、めんどくさいやつなんですが、
まあ、でも正しいことはねきちんとお伝えになると
っていう風にいつもこの番組で、うん、まあ半分悪口言うじゃないですか
だいぶ悪口だけど
この番組絶対聞いてないと思うから私も安心して喋ってんのに、はい、昨日やっぱり道浦君からメールが来て、しんぼさんの番組結構聴取率高いのかもしれませんよって、なんでって、いやこの間用語委員会に出たら各局の用語委員の皆さんがなんかいつもしんぼさんのラジオ番組で話題になってる人ですねって言われたって言うんですよ。
それはもう皆さんお聞きくださってるんだわ。
各局各メディアのそのあたりの責任者の聴取率は、業界内聴取率はかなり高そうだこの番組はと。
正しい日本語で喋らないといけませんね。
五十嵐君というのはイケメン爽やか高身長高学歴女子人気ナンバーワンですが、うんはい、川田博美にマラソンで負けるという
いいじゃないですか、一つぐらいそういうとこがないとね。
そうだね、
可愛げってもんですよ、そういうの。
それであの筋肉隆々で100メートル10秒ちょっとぐらいで走られた日にゃだよ、
全てがそう
やってらんないよね、
やってらんないですよ。
そうなんです、
あの、愛嬌愛嬌。
そう、昔ながらのことわざでですね、
はい、
色男金と力はなかりけりっていうのが、これ我々にはとってはあの常識の川柳なんですが、最近聞かなくなりましたね、その手の川柳って、
まあそうですね、
色男金と力はなかりけりは別に不適切でもないですか、ギリギリ OK のような気がしますが、でもその手のものはもう一括してなくなりましたね、う
ん、なんか全体がトータルであんまり、はい、全体
その手 の, あの、うん、そうですね、うん、川柳めいたものっていうのはちょっと間違えると何かやっぱり不適切な領域に入り込むかもしれないっていう警戒感があって、それこそあの用語委員でこの川柳は言っていいのかどうかみたいなことを議論した上で各局 OK みたいな判断が出ないとなかなかですね、私もそれだけど一応統一見解はあるんだけれど、微妙に局によって温度差あるんです。
そうですね、そうですね、
私この業界40年長いですが、はっきり申し上げます、
はい、
日本放送の用語の厳しさは業界一だと思います、う
ん、あ、そんなに厳しいですか、
はい、他の曲なら OK みたいなことがこの曲では結構訂正入ったりするんでびっくりしますよ。
あら、
誰が責任者、あ、アナウンス室長の増山さん、
私じゃないですけど。
そうなんです、私ねこの業界の中では日本放送の用語の厳しさは多分業界一じゃないかと思います
ね、まあ、清く正しくあの皆さんあの働いていらっしゃいますからね、日本放送
先行きましょう、
清く正しく面白くで、
はい、清く正しくいやそれもちょっとなんか清く正しくっていうフレーズ自体が今ちょっとざらつくよね。
か確かにね、
なんかこのご時世それいかんのじゃないか、それは清く正しくはいいんだけどさ、ね、やっぱりそれをなんか先輩から後輩に押し付けたりなんかするとさ、やっぱちょっと今のご時世合わないよねっていう、う
ん、まあ、ちょっとねなんかそのニュアンスとしてね、
ですよね、
ね、
はい、まあちょっとどんどんあのややこしい方に話が進んでまいりますの で, です、ねですね、この辺でやめたいと思います、はい、
ズームそこまで言うか、この後まずは最新の、
今日もギリギリのところで毎回お送りしております
ギリギリ落ちないようにしてくださいね、はい、
時々ギリギリ乗り越えると増山さんが訂正入れますから、あ、ここは一線越えたんだなとなんとなく分かっていただけると思います
いいですか、
はい、どうぞ。
最新の株と為替の情報をお伝えします。で、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には、派閥裏金問題の処分と政治資金規正法の行方という話題を取り上げますが、先ほどね、話題にしました元衆議院議員で兵庫県明石市の前の市長の泉房穂さん、スタジオ生出演です。で、5時台はイスラエルラファへの侵攻延期かというニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。そして番組のエンディングでは今日もズームオンミュージックリクエストと題しまして、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしています。さあ今日のそのリクエストのお題は、
日本放送の用語水準がメディア一、
いやなんか
正確だと、
そんなんややこしいやつやめません
そうですね、ややこしいですね、
ちょっとややこしい、
はい、五十嵐君からクレームもらった時に聞きたい
こと、それも名指しだからちょっとねもうちょっといいもの、
もうちょっといいものですか、そうですね、うーん、道浦君が携帯2つに折った時に聞きたい
こと、ね、割ること自体も良くないしね、道浦さんにとってもあまりあれですので、
そうですか、正しい日本語と聞いたときに聞きたい曲、
正しい日本語と聞いたときに聞きたい曲、
さっきの言い方で結構ねモヤモヤしてらっしゃる、どのくらい日本放送の用語水準が厳しいのかっていう一例を挙げますとですね、ここも訂正しなくて済むような言い方にしますか、訂正しなくて済むような言い方だから安心してください、大丈夫です、あの、例えばあのイスラム教の聖地ありますね、
はい、
イスラム教の聖地あります、はいはい、まあ、有名なところでサウジアラビアに2つ大きな聖地がありますが、うん、もうそこを聖地として地名を挙げるんならいいんだけれども、はい、ここを何かの比喩表現として聖地の名前を挙げると、日本放送では訂正の対象になります。
そうですね、
はい
はい、
ですね、
そうですね、はい、
この言い方なら一緒、
その言い方ならいいです、
はい、先言ってください、
つ、はい、いたてどかして口塞ぐ準備しましたけど、ね、今ね、ちょっとね、
はい、今日もギリギリでお送りしております、はい、
メールで送ってくださる方 ZOOM Zoom at mark 1242.com X でも参加してください、ご意見を聞かせください、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズーム Zoom で参加してください。お待ちしております。さあ続いてはガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて761円60銭安い 38,471 円20銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 56.09 ポイント低い 2697.11 で取引を終えました。円相場は1ドル154円29銭付近で取引されています。東京市場の円相場は昨日更新した34年ぶりの安値圏で推移する展開となりました。中東情勢への懸念から株式市場は大きく下落しましたが、円相場は政府日銀による円買い介入への警戒感などから伸び悩みました。ただアメリカの利下げ開始時期が後ずれするとの見方からドル買い円売りが持ち込まれやすい地合いは続いています。心理的な節目となる155円に近づきますと値動きが不安定になる可能性があるため注意しましょう。以上、ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。アメリカの CNN テレビは昨日、イスラム組織ハマスとの戦闘を続けるイスラエルがパレスチナ自治区ガザ最南部ラファへの地上侵攻を延期したと報じました。イスラエルへの大規模攻撃を実施したイランへの対応を優先したとみられます。衆議院東京15区、島根1区、長崎3区の3つの補欠選挙は今日告示されました。政治資金パーティー裏金事件を受けた初の国政選挙で、政治と金を最大の争点に12日間の選挙戦の火蓋が切られ、投開票は28日となります。アメリカのトランプ前大統領が不倫の口止め料を不正に処理したとされる事件の初公判が昨日ニューヨーク州地裁で開かれました。大統領経験者として初めて刑事裁判の被告人となったトランプ氏は無実を主張しています。上川陽子外務大臣は今日午前の閣議で2024年版外交青書を配布しました。日本の安全保障は戦後最も厳しく複雑な状況に置かれているとした上で、日中関係については5年ぶりに戦略的互恵関係を推進すると記しています。電気自動車メーカーテスラが EV 需要の減速に対応するため、世界の従業員の 10% 以上を削減する計画だとアメリカのメディアが報じました。この削減が全社的に適用されると仮定すると、解雇される従業員は1万4000人を超えることになります。文部科学省は公立の小中学校に若手教員の指導にあたるポストを新設する方針を固めました。管理職を補佐する主幹教諭と一般の教諭の間に位置づけ、給与も増額します。厚生労働省は昨日の衆議院決算行政監視委員会で、廃棄される新型コロナウイルスワクチンがおよそ2億4000万回分になると明らかにしました。廃棄分は概算で6653億円に上ります。日本橋高島屋で11日に展示販売会の会場から盗まれた純金製の茶碗が昨日台東区の買取店で見つかり、警視庁が押収しました。窃盗容疑で逮捕された無職堀江勝容疑者が事件当日に江東区の買取店に180万円で売却後、台東区の店に転売されていました。
そこまで言うか。さっきのもイスラム教の聖地を比喩に使うと
問題になるという話で、もう一つなんかすごく心の中に引っかかっててですね、これ局によったらやっぱりね OK のところとダメなところとあるっていうので言うと、これ結構一般に使われる方は最近あんまり最近は聞かなくなりましたけど、いや他力本願っていう言葉がありますね、仏教用語で他力本願、で仏教用語で元々の他力本願の意味とちょっとまあ違う言い方で、自分でやらずに何かそれ人任せみたいな比喩表現で他力本願を使うときありますね、はい、これがねさっきのイスラム教の聖地を比喩に使うのと同じようにダメっていう、あこれ日本放送ダメでしょ、
いや日本放送
は大丈夫ですから、これ一遍私試したことないんです、はいはい、そのイスラム教の聖地に関しては試してダメだということが判明したんですけど、
試さないでください
他力本願はどうかなと思いながらですね、今まで試す機会がないんですが、そんな話はともかくとして、今あったニュースの中で、はいはい、最後金の茶碗、これ盗んでその当日に180万円で、買取店に売っていたということなんですが、あの茶碗ね純金なんですよ、はい、重さが 380g あったんですよ、ということは今金の値段が、そういえば金の値段って 1g1 万円を田中貴金属で超えた時にはすごい大きなニュースになりました、はいはい、今いくらになってるか知ってます、あれ1万円超えた時にニュースになってるから、まあだからそんなに変わってないのかなと思うじゃないですか、今1万3000円ですよ、だから1万円突破してからさらにものすごい勢いで円安が進んだのと、まあ国際価格自体が上がってるのと両方相まって今1グラム1万3000円という歴史的な高値になってるわけです、でこれ380グラムの純金の茶碗を単に潰して金の塊にして売ったとしますよね、これね380グラムに1万3000円をかけると、もう単純な算数ですけど、490万円以上になるんです。490万円以上の金の価値のあるものを180万円で売ってるわけですよ。
本当だ。
ここから何が導き出されるかというと、よっぽど金が欲しくて売り急いだんだろうなと、その日のうちに売っちゃった。
うん、
もう一つ考えられるのは、これちょっとまだ今後の検証、今のところ全くニュースとして出てきてないんですが、買い取った側が盗品であるということを知ってたか知ってなかったかっていう話なんですよ。
そうですね。
ここはちょっとまだ出てきてないんですが、はいはい、即日売ってますから、これ翌日以降だともう当日かなりのニュースになってますから、はい、知らなかったはないだろうって話なんだけど、当日ニュースになる前に売り抜けに行った時にまだニュースになってませんと、だけど茶碗で純金でこんな茶碗持ってそうもない人間がこれを売りに来ましたと、で金の価値としては約500万円なんだけど、どうせこいつ売り急いでるなと思ったら買い叩きますよね。
その
結果としての180万だったんではないのかというふうな見方をすると、今後買い取った側の店が知っていたのかいなかったのかっていうことについて、おそらく警察は調べに入るだろうなと、はい、今そんな局面になっております。その一つ前です、捨てたワクチンの値段がトータルで6600億円余りと、ということは使った分っていうのは大体3割ぐらい廃棄になったみたいです、
はい、
ということは7割使ったんですね。となると、外国から買ったワクチンの値段だけで約2兆円弱、
うん、
やっぱコロナってそれがまあいいとか悪いとかを別にここで言うつもりは、まあ、ちょっと話ややこしくなるのでこれ以上ちょっと時間がないのでそれ以上言いませんけれども、いや、
はい、
ものすごいコロナ対策で、
はい、
税金が使われたということは事実であります。
はい、ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット、4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
4月16日火曜日、時刻は午後4時、もうちょっとで4分になるところです。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。昨日のね、辛坊さんのお話に対してのご感想を届いてるんですが、48歳男性の方、江東区のアクシュはグータッチさんです 先日の放送でママチャリで琵琶湖一周のお話がありました。学生まで金閣寺近くに住んでいて大学生時代にママチャリで琵琶湖一周しました。帰りの比叡山越えは深夜だったのですが、真っ暗な参道では電信柱が白い服を着た女性に見えたくらい朦朧としていました。辛坊さんも近々ママチャリ一周されるとのことですが、
いやいや、すいません
長距離ママチャリで気をつけることを教えておきます。硬いサドルはお尻が痛くなるのでおすすめしません。ですので辛坊さんも高級なクッション性の良いサドルに変更してから一周をおすすめします。
最近発見したんですけども、お尻にパッドのあるズボンがありますね、自転車用の。
あ、
だからサドルの方を柔らかくするんじゃなくて、
なるほど、
お尻の方にも座布団くくりつけた形で走るようなものが存在するということに気がつきましたが、まだ買ってませんけども、琵琶湖一周、昨日ご紹介したように約200キロありますからね、時速20キロで走ったとしても10時間かかりますから、そりゃきついっすよ。ママチャリで時速20キロ出し続けるって、そんなちょっとは外じゃないですからね。
難しいと思いますよ。
競艇の選手なんかが、競艇じゃねえや、競輪の選手なんかが乗ってるようなね、ああいうやつは時速40キロぐらい出たりなんかしますから、もっと出るかもしれないですからね。そうするとまあ5時間6時間、まあもちろんトライアスロンやるような人が乗る自転車早いですけども、ママチャリでやっぱり時速20キロぐらいが限界じゃないですかね。
まあ、ちょっとお尻にクッションつけてやってくださいよ。
そうですね、このお尻のクッションのやつは、スノーボードなんかで転倒した時なんかも結構使えるんですね。
あ、なるほどね、保護してくれるんですね。
はいはい、もう全身なんかああいうクッションで包んでおくとバイクで転倒した時もいいんじゃないかとか、いろんなことを考えて。
危ないです。あとほら、長時間の生放送とかもお尻結構凝るんでね、そういう
そこはほら、パッとしていい、エアウィーヴの座布団ありますから大丈夫です。
いいこと言いますね、
はい、先行ってください、どうぞ
さあ、まだまだメッセージお待ちしております。そして今日のズモンミュージックリクエストのお題は、正しい日本語と聞いたときに聞きたい曲、こちらも選曲の理由も書いて送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。さあ、この後は派閥裏金問題の処分と政治資金規正法の行方というニュースにズームしていきます。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送がお送りしています、ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。派閥裏金問題の処分と政治資金規正法の行方。今月4日、自民党は派閥の裏金事件をめぐり、安倍派、二階派の39人の処分を正式に決めました。安倍派座長の塩谷立元文部科学大臣、世耕弘成前参議院幹事長を離党の勧告、その他の幹部を党員の資格停止、党の役員停止としましたが、自民党総裁の岸田総理大臣の処分は見送りました。自民党は今日から公明党と政治資金規正法の改正に向けた協議を始め、政治改革が後半の国会の最大の焦点となる中、与党として実効性のある案を打ち出せるかが課題となります。さあ、ではゲストの方をご紹介いたします。元衆議院議員で兵庫県明石市の前の市長です、泉房穂さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
忙しい中すいませんね。
いや、ありがとうございます。その上、
最近なんかホリプロに入られたというニュースがありまして、市長を辞めて1年、
はい、
何してんですか。
いやいやいや、この1年間バタバタしてたんですけど、ちょっとホリプロさんからお声かけいただいたので、ちょっと正統派アイドル目指して頑張ろうかと思いまして
そうですね、ホリプロ。ホリプロといえば、はい、今日私はオープニングで喋ろうと思ってて喋れなかったんですけど、はい、時間がなくなってですね、増山さんのおかげで。
いやよく言いました、自分の。
ホリプロといえば、はいはい、ホリプロスカウトキャラバンっていうのが昔ありましてですね、はい、今でもあるのかな、あれでアイドルになられたうちのお一人だと思いますけれども、はいはい、あ、そうじゃないのかもしれないな。我々の世代の永遠のアイドルの榊原郁恵さんが、
はい、最初だったんですよ。
そうですよね、
第1回のは
ずです。今日榊原郁恵さん、うん、多分ナイツさんの番組にお出になるんだと思いますけど、うん、はい、そこにいらっしゃったんですね。
そうなんですか。
変わってねえわ、全然。
私もファンなんですよ。はい、嬉しいです、憧れの榊原郁恵さん。
泉久保さん、はい、そういえば、はい、本当にこの人ね、お騒がせな人で、ね、本番直前にうちの長男からメールが来て、はい、父ちゃん今日明石町の泉さんゲストやろ、はい、言うといてなって。
どうしたんですか。
そうや、言うとかないかんねん。誕生日が8月19日なんですよ。
あ、
はい、
お、そうです。
うちの長男8月19日なんです。
一緒なんですね。
なんかそんな分かんないですけど、長男にとっては泉久保さんと同じ誕生日というのが非常に名誉なことらしくてですね、
はい、ありがとうございます。
泉さんにおたる言っといてなっていうメールが本番直前に入りますね。ま
あ、今年じゃ一緒に誕生会やりましょうか。
いいです
いい、この人
またね、めんどくさい人でね、何がめんどくさいかってね、私なんか人間が素直だから、今年うわーやられたと思ったことがあったんです、
はい、
4月1日に泉さん X に、私実は生まれた時には双子で、双子の私と全く顔も同じ、性格も同じやつがもう一人いて、もう すぐ行き別れになったんで、どこにいるか分かりませんっていうツイートっていうか X をポストしたんですよ。それで、はいはい、私がこれを信じる土台があったのは、はい、安藤忠雄さんという関西をってか日本を代表する建築家の方がいらっしゃるじゃないですか、はい、あの方がまさにそれで、一卵性双生児で、世界には安藤忠雄と全く同じ人がいるんですよ。現実にあのおっさんもかなり変わったおっさんですから、あの変わったおっさんと見かけ同じ人がもう一人いるという事実を知っていただけに、泉房穂がもう一人いてもおかしないわと一瞬でも思った俺が恥ずかしい。
まんまと。
いや、あれもまずかったせら炎上しましたね。
炎上しました。
エイプリルフルで結構事実ないことをいっぱいツイートしてしまって、
エイプリルフルにいっぱいツイートして、はい、他の炎上したツイートに関してはね、ポストに関しては認識してたんですが、その双子のツイートに関してはね、
はい、
私完全に一瞬信じたんです。
あれハッシュタグエイプリルフールで書くべきでしたね。
安藤さんと一緒やわと思って、よく考えてみたら、あれ4月1日で、それで私もね、悔しいから、いや実は私も一卵性双生児で、もう一人辛坊治郎と全く同じやつがいるんだけれども、親の方針で2人名前の登録を1人しかしなかったんで、実は同じやつが2人入れ替わり立ち替わりここまで来て、時々代わりの人間が、だから同じ時間帯に東と西で同時にいることもあるし、私この番組と裏番組と両方出たことがあったりするじゃないですか。
あったりしましたね。
あれは実は同じ人間が2人いるんですってツイートしようと思ったんですが、やめた、面倒くせえからやめたと思って。まあいいや、
はい、
泉さん、はい、1963年兵庫県明石市まで、はい、別に双子じゃありません、
はいはい、大丈夫です、はいはい、二人ごとうるさいですよ、一人うるさいのに、
ね、漁師さんの長男として生まれて、まあ前ね、お越しいただいた時に詳しくプロフィールはお伺いしましたけれども、はい、決してそんなに金持ちの家ではなかったんだけど、やたら優秀で東大行っちゃったっていう、そういう人なんですよ、でね、その後ですね、まあ、いろんな経歴、NHK に入って、これなんでそんなことがつらつらすらすら言えるかというと、今手元に名刺をいただきまして、ホリプロに入って新しく作った四つ折りの名刺でなんだかしらこと細かく、はい、もう生まれた時からの写真とか経歴とか、はい、なんすかこの、はい、このホリプロ名刺ですか、これは
楽しいでしょ、私作ったんですよ、ちょっと人間が地味なんでね、ちょっと名刺ぐらい張りにした方がいいかと思いますね。ちょっとつるつる目立たないとね、おとなしい人生歩んできたからね。
寝てんねん、たいや、だからね、今日まあ本題に入る前に、はいはい、実はちょっと聞いと来たかったことが実はあって、はい、これ言える話と言えない話とあって、はい、それってなおかつまたかなり真面目な話なんで、はいはい、ちょっと真面目に伺う話で、はい、まあ、多分ご本人もこれに関しては決して茶化せない話だと思うんですけど、はい、泉さん政治家になられるきっかけはですね、地元を代表する ていうか地元じゃないですかね、石井興毅さんっていう、まあ、民主党、
あ、私の恩師です、地元、ね、じゃないですけど、ご縁あって、
私まあ、石井興毅さんという方は、はい、まあ、民主、まあ、真ん中よりやや左ぐらいの立ち位置の方だろうという認識です。
まあ、俗に市民派ですね、市民の立場
ですね。はい、で石井興毅さんという方で、そうですね、どの辺から民主党ですかね、日本新党ですかね。
最初日本新党です。
ですね。
最初日本新党で通って国会議員やってたんですけど、あの、まあ、あの
福岡泉さん一緒っていうか、一緒にいられて。いらっしゃったのはいつ頃の話ですか。
私今最初の選挙を手伝いさせていただいて、はいはい、最初の頃ですね。
この方がですね、実は後に現職の国会議員中に右翼に刺されて亡くなるんですよね。はい、
そうですね。
でこの右翼に刺されて亡くなったに関しては、一応その表面的にはっていうか、あの公式見解としては、その右翼に金銭問題で絡まれて恨みを買って殺されたっていうふうにされてるんですが、本当にそうかっていう噂は絶えないですよね。
そうですね。
これ泉さんどう見てらっしゃいます？
でも亡くなられて22年経つんですけど、はい、まだ真相闇の中 で実際あの殺した本人は刑務所の中でテレビ局の取材に対して、実は人に頼まれて殺したというふうにあのちゃんとインタビューに答えてるので、もう本当のところわからないですね、はい、
なんかあのその時に亡くなられた時にカバンの中に国会で質問しようとしてた資料があったんだけれども、はいはい、亡くなられた後にその資料がなくなっていたって話が、
そうですそうです、
それ事実なんですか、
はい、そう言われてます。そこはあの複数 あのマスコミもそう報道してます。
だからきっと何か命を狙われるようなネタを掴んでいて殺されてしまったんじゃないのっていう話がありますよね、
うんうん、とも言われています。まさに私にとって恩師なので、石井さん亡くなられて22年経ちますけど、はい、今年実は石井さんが殺された年が61歳なんです、
はい、
私まさに石井さんの年に追いつくんです。なので今年石井さんに関する本を出そうと思って今準備中で、やっぱり石井興毅さんに対しての自分も思いも強いので、石井さんが投げかけた社会問題に関してもう一回問いかけ直そうと思っている、
はい、泉さんにとって石井興毅という政治家はどんな人ですか。
正義の人です。言葉通り正義の人で、不正を許さず弱い者に対して本気で助ける人で、だ犯罪被害者なんかも石井さんずっと中心になって国会議員頑張ってたんですよ。で殺された翌年に私が石井さんの亡き意思を継いで国会議員になって、やりかけの仕事を引き継いで、で作ったのが犯罪被害者基本法なんで、やっぱ石井さんは弱きを助け強きをくじく人でしたね。
石井さんがもし、まあ、ご存命ならば現状の政治状況をどう見てらっしゃると思います
か。もうその時よりもひどくなってると思いますね。今の方が殺された22年前ですけど、その頃もいいとは言えなかったかもしれませんが、今も本当にお金まみれの政治ですし、国民は頑張ってもなかなか報われないような生活もきついですから、やっぱりそれに対して思うところあると思いますね。
若干これあの追加の嫌ごとですけども、だったら石井興毅さんはきっと、おい泉房穂そんなタレントやってんと政治家やらんかいっておっしゃるんじゃないですか。
いや、そこはね、やっぱり世の中が今がいいと思わないので、世の中に対してもっと変えていく仕事はしたいんですけど、役割はいろいろあって、一政治家よりももうちょっと発信力を高めたいと思って、まだ不十分かな、私の影響力は。もうちょっと影響力を高めないと世の中変えていけないかなと思いますね。
どうなんですか、あの政治家、まあ、市長3期されまして、はいはい、その経験から言ってどうですか。あの地方自治体の、まあ、明石というとそれなりの規模の自治体だと思うんですが、はい、町をやるのと、まあこうしてこれからタレント活動をするのとでいうと、やっぱり影響力はタレント活動の方が大きいとお考えですか。
あ、そこはテーマが違います。やっぱり市長というのはその町にとってのトップですから、その町を作り変えることはできます、
はい、
でも国を作り変えようと思うと総理にならないとダメなので、
はい、
国会議員では意味ないので、総理を取らないんだったら違う形の発信の方が社会的な意味はあるとは結構真面目に思いますけどね、ちょっと真面目な話しました、はい、
いやいや国会議員ってやっぱり泉さんから見てて一国会議員ではなかなか影響力持てないですか。
総理が意味ないです。大臣も意味なんかないです。あ、口悪いな。大臣はなったって意味ないですよ。大臣なんて官僚の回答で読んどるだけですから、権限持ったのは総理だけ立ってそうだけです。総理以外は意味ないです。
まあそうですね、私も
市長からやってもらったんですよ。市長はやっぱちっちゃな町といえども、自分がやっぱり方針を決めてお金を動かして人事もできるんです。ポイント3つですよ。方針決定権と予算編成権と人事権、この3つが政治ですから、
はい、
その3つを持ってるのは地方自治体でいうと市長、県でいうと知事、国でいうと総理です。あとはその他大勢ですから、うん、そこは魅力は感じないけどね。
どうなんですか、日本の総理って大統領じゃなくていわゆる議員内閣制なんで、いわゆる大統領制の大統領ほどの強い権限は持っていないと。それでもやっぱり日本の総理の権限は強いですか。
あ、昔は弱かったけど今は強いです。 結局今の総理大臣は本気になれば、やっぱ予算編成権を持ってそれに従わなければ官僚の事務次官の人事で変えれますから、言うことを聞かすことはできます、はい、で国会議員も言うことを聞かなければ次の選挙で公認しなければ差し替えればいいんですから、本当の権限は大きいですよ。総理が本気になったら日本の国を救うことはできると結構真面目に思いますけどね。
結構ね、私ね、ある文部科学大臣経験者と話をしていて、ああ大臣じゃなかなかどうにもならないことたくさんあるんだろうなと思って、その大臣経験者、文部科学大臣経験者と話してて、はい、例えば大臣の決定で意思で日本の633制ね、小学校6年、中学校3年、高校3年を変えるとか、あるいはその4月入学を変えて10月入学にするとかっていう改革を大臣の発案と力でできるんですかって聞いたら、その文部科学大臣経験者は絶対無理って言ったんだ。即座に断言しました。そんなもん大臣の権限ではそんなことできるはずがない。やっぱり日本ってそんな国なんですか。
日本に限らず基本的には最終決定権者が責任を負って判断するので、まあ、総理次第でしょうね。でも今の総理大臣は権限にもあるので、総理が本気になれば日本をまあいい国に変えることは可能だと私は思うんで、辛坊さんぜひ頑張って応援しますので私は隠られておりなんで、そろそろ辛坊さんの出番かなと思って、
今もう完全に心理を読まれた。今も私が総理目指したらどうですかって言おうと思って、もう心の中で言葉を喋った瞬間にさっき言われた。
私ね、よく聞かれるんですけど政治家なりませんが、私向いてないぞ、口悪いから。なので私は脚本家でキャスティングしたいです。辛坊治郎さんをキャスティングしたい。
異様に人の心を読む力先回りして読むよね。私も大概ある方なんだけど、
一歩先、ね、
この人は私よりコンマ5秒早い、はい、
早
かった。本当に応援しますよ。この人
全力で応援しますけどどうですか。
カナンはほんまにもういやさて、はい、そんな状況の中で、はい、総理がアメリカ行って帰ってきて、
はいはい、
これから日本の政治状況どうなるんだと、はい、でまあ、いわゆるそのキックバック問題で、はい、何人か処分はされたものの、まあ、でもほとんど実行力ないっていうか、はい、これから日本の政治はどうなっていくんだろうと、
う
ん、もうみんな思ってるんですけども、
泉、ね、
さんそのあたりの。
でもやっぱ今回のアメリカでの演説はまあびっくりしましたね。私は日本では拍手されませんって、ね、拍手されるようなことやってくださいよと思うわね。私はアメリカと共に国民と共にいてよと思いますから、もうあれ、ね、スピーチライターようあんな言語作ったね。逆にあんな自虐ネタね、ちゃんリーダーだから自虐せんでもね、もっと胸張ったらいいのにね、はいと思いましたけど、はいはい、私も呼んでくれてたらね、夜遊びの横に行ってたんやけどね、呼んでくれなかったからね。
いやいや、だからあれ
待ってたんやけどな。
日本の財界からも孫正義さんとかね、はい、何人か参加してましたよね、はい、だからちょっとあ意外だな、まあ、政治と財界みたいなものの接点っていうのは、うん、我々がちょっと考えてないようなところにもきっとあるんだろうな。
みんな繋がってますね、いろいろね。
どうなんですか、赤市長ってそういう繋がりってあるんですか。
いや私はそういうタイプじゃないからね。
私のこれ知り合いの経験で、はい、これ堺の話なんですが、はい、堺でいわゆる市民派っていうところから何もなしに市会議員になった人がいるんですよ、はい、その人がある日、いやーびっくりしました、どうしたんですか、いやこの間ね市会議員当選したんですよ、知ってますよ、当選したら翌日に地元の建設業界の方が10万円持っていらしたっていう、うん、そんなことあるんですか。
私もあります。私国会議員通った2003年の当選直後に地元の土建業者が200万持ってきました、はい、びっくりしたら突き返しました。もうほんまにあるんやと思って。実はですよ。びっくりした。こんなペーペーの一回生議員に200万の現金に封筒で持ってくるんですよね。これが政治やと思って、腐ってると思いましたね。
いや、
突き返しました。もちろん突き返しました。
だからそれ、受け取っちゃう人も世の中にはたくさんいる。
いや、多分ね、多くの人は受け取るんちゃうかな。
だから持ってくるんですよね。
うん、だからまあ、それが当たり前だという。
今も続いてるんでしょうね、実は見えないところで。
だから、地方議員になろうと思うと、まあ、これ自民党で大問題になりましたけども、広島なんか典型ですけども、とにかく地方議員に金ばらまかないと、立候補させてもらえないっていう習慣があるらしいです、
ね、でももうそういう古い政治終わりにしたらいいと思うし、もうお金じゃなくても臭いけど言葉の力で通ったらいいと思うんで、そのお金なんか使うのは語る言葉がないからで、お金使うような人はみんな落ちた方がいいと思いますけどね。
どうやったらそういう風に変えていけるんですかね、現実に。
でも現に今変わりつつありますよ、まあ、おかげさまで明石市はもう一気に変わって、お金なんか使わなくてもちゃんと選挙に通る状況になってますし、まあ、今どんどん広がっていってる状況なんですね。
明石市は変わったかもしれんけども、日本にそういう基礎自治体って1600、700ぐらいあるわけで、
うん、そうです、
全部回っていったってもうあと何年かかんねんって話じゃないですか。
順々変わっていってますけどね、まあ、よくニュースでも報道されてますけど、ええ、これまでの現職の強い方が新人に一気にこう負けるという、まあ、市民派が勝っていってるので、まあ、特に都市部からですけど状況は変わっていってると思いますね、まあ、お金の政治から言葉の政治というかとも思いますけど、自分は信じてますけどね。
ということでですね、はい、まだまだ聞きたいんですが時間が来てしまいました。最後にもう、はい、一言でいいです、はい、でタイミング的に非常に面倒くさいタイミングですから、はい、岸田総理の評価は分かりました、
はい、
東京都知事どうですか。
あ、どうですか。私辛坊さん向いてると思いますよ。辛坊さんが立候補したら私そこの席座ろうと思ってさっき狙ってきて、
ちょっと堀田の皆さん何とかしてください。この人
は私ね、ラジオのパーソナルになりたいと今アピールしてるんで、
辛坊さんどうぞ。ややややこしい話聞かれると人に振るというですね、この手の逃げを覚えたか。この人は
辛坊さん向いてると思いますよ。はっきりしてるし、ちょっと敵多いけどな。
そんなこと、僕は静かに生きていきたい、
はいはい、ちょっと口が慎んだ方がいいと思いますよ。
僕はですね、よう言うわ、言われたのよそんなこと。いや、これから僕は茶道、
はい
はい、お茶を極めようと、はいはい、考えております、はいはい、どうも本当にありがとうございました、
はいはい、お二人で頑張ってください。
なんだそれ、なんだそれ。
今日は、お時間になりました
ので。なんかこれ、明石タコ検定初代達人って
ご当地検定、私タコに詳しいんですよ。もうタコのオスとメスなんか一瞬で見上げますからね。
タコにオスとメスがあるんですか。
全然違う、吸盤のみたい、わかります、瞬間に吸盤の同じ大きさが並んでるのがメス。
あ、もう時間来ました。
あ、じゃあ次回また呼んでください。
いや、もういいです。ありがとうございました。
前明石市長の泉久保さんでした。どうもありがとうござい
ました。冗談じゃなくて、本当にまたぜひ、はい、お時間作ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ズーム。日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月16日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介してまいります。今日のお題は正しい日本語と聞いた時に聞きたい曲です。まず神奈川県横浜市の67歳男性影丸さんからいただいています。松任谷由実さんの春よ来い、これね、淡き光立つにわかめ愛しい面影の人長芸ダメですか、
中途半端やな。
で始まる、
この歌わへんねやったら大変。
はい、ありがとうございます。
そうそう、初めて聞いた時には美しい日本語だなと思いましたね。美しい日本語の歌が少なくなったような気がします。そ
うです か、ありがとうございます、はい、昨日もでもユーミンかけましたよね。
昨日は違ったんじゃないかな、まあはい、
どうぞ。
葛飾区の諏訪さくらさん、はい、50歳女性の方は、辛坊さんの歯に衣着せぬトークで興味なかったニュースにも興味を持つことが多いのも事実です。
ありがとうございます。
と言い過ぎたら増山さんがちゃんとカバーに入ってくれると思います。
イスラム教の聖地を思いですか、はいはいはい、
これからもギリギリのところでお願いします。ビーズギリギリチョップをリクエストします。
なるほど、うん。
そして野菜肉さん、市川市63歳はですね、はい、私はかつてラ抜き言葉は認めないなどと偉そうに言っていた時期がありましたが、ほうほう、私の大好きなこの歌の中の何かを信じて 来れたかな、
来られたですね、正しい日本語ね、
ら抜きだと指摘されて愕然としました。これをきっかけに言葉って自然に変わっていくものなんだなとしみじみ思いました。
私もね、ら抜き昔はいいってなってましたけどね、最近はもうめんどくさいからいいやと、
まあ、でも
関西あの、ね、方言でね、ら抜きが正しい日本語の地域もあるんですよ。だから、ね、例えば関西でいやそれ食べれへんみたいな、これ明らかなら抜きなんですけども、はい、食べられないが正しいんですけども、うん、でも方言として食べれへんは普通に言うので、それがら抜きっていうとどうなんだろう、何が正しい日本語かって結構難しいよなっていうのはあるんです、
ま
あ
ね、言葉は生き物ともよく言いますん で、はい、であのスマップの夜空の向こうリクエスト曲いただきました、
ありがとうございます。
埼玉県埼玉市三橋のマイケルさん、51歳の男性は、リクエストはポリスのドゥドゥドゥダーダーダー日本語バージョンですあのポリスが一生懸命に日本語で歌っているので感動します。港区高輪53歳男性、ゴーベイスターズさんはですね、クイーンで手を取り合ってでお願いしますと。選曲の理由は、かの子フレディ・マーキュリー氏が中盤サビの部分を正しい日本語で歌い上げております。なるほど、
中盤サビまで到達しないと意味がないということです ね、
ちょっとね、届くかなって感じします。
ありがとうございます。
葛飾区の葛飾区北斎さん59歳男性は、正しい日本語と聞いた時にこんにちは赤ちゃんを知っていて、可愛いベイビーを聞くと赤ちゃんの歌だと思ってしまいがちですが、歌詞を見ると恋人ですよね日本語に訳詞する際に原曲のベイビーをカタカナにしただけなので誤解している人が多いんじゃないのかなとずっと気になっていました。中尾美恵さんの可愛いベイビーリクエスト、
ありがとうございます。
それから秋田県大館市、ラジオネームぶっ飛びあんこさん60代男性は、バンバンのいちご白書をもう一度聞きたくなります。この方、正しい日本語と聞いた時に聞きたい曲、私は美濁音を連想してしまうので。
何語語ですか。
いちごの語、
いちごの語ですね。
いちご白書、いちご白書、
美濁はでもアナウンサーでもね結構違うよそれって思うことありますね。
そうですね、
例えば数字美濁にならないじゃないですか、15ですよね、15じゃないですよ ね、
そうですね。
でもあの結構ね、放送局の人でも15人とか言う人いますかね。
ちょっとでもそれ難しい、
まあ、それはね、増山さんが関東標準語圏のね埼玉県だからです
よ。あ、そうなんですか、
はい、だから美濁気にならない 地域もあるんですよ現実に。
そうなんですか。
それからあの例の無声化ってやつですね、吐きこけっこうですよ。
あ、無
声化ね、これも結構ね地域によったら、もう話長いからもういいや。
そうですね。それから大阪府大阪市のリタホペさんは、言葉に気を使いすぎるとつい黙っちゃいます。そこで工藤静香さんの無言色っぽい、
なるほど、
お願いしますと、
はいはい、皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ズームオンミュージックリクエスト、本日はビーズギリギリチョップ。
じゃあギリギリチョップエンディングでお届けいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますので、メールは zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。イスラエル・ラファへの侵攻延期か。昨日アメリカの CNN テレビは、イスラム組織ハマスとの戦闘を続けるイスラエルがパレスチナ自治区ガザ最南部ラファへの地上侵攻を延期したと報じました。イスラエルへの大規模攻撃を実施したイランへの対応を優先したとみられています。イスラエルの内閣は昨日の閣議で、イランに対する報復措置をおよそ3時間協議しましたが結論が出ず、今日にも閣議を再び開く方向です。イスラエル軍のハレビ参謀総長は、イランは行った攻撃に見合う報復を受けるだろうと述べています。
昨日詳しくお伝えしたように、はい、焦点はもう一点に絞られてきました。つまり、イスラエルがイランに対して報復攻撃をするのかと。で、昨日詳しくお伝えしたように、まあおそらく昨日朝刊がなかったんでね、朝刊があったら一面トップだろうとこう申し上げたんですが、一日遅れで今日の朝刊、一般紙は一面、多くは一面のトップがこのニュース来てました。
はい、
何が起きたかというと、まあ、まずはイスラエルがですね、 シリアにあるイランの大使館を空爆でぶっ潰したと。で、そこの中にはどうもイスラエルに対しての、あの軍事行動を、まあ、これはあの直接イランからじゃなくて、イスラエルの北側にあるあの国があるんですが、イスラエルの北側にあるレバノンという国の武装集団がイスラエルに越境攻撃を北側から仕掛けてくるのの背後にはイランがいたんじゃないの、その越境攻撃を指揮していた人が多分じゃなくて絶対そこにいるという情報をつかんで、はい、シリアのイラン大使館に空爆をかけて殺したと。これがまあ発端ですよ、はい、でこのまあいや革命防衛隊の幹部ですね、イランのいや重要な軍人が攻撃されたと、殺されたと。でイランはこれに対して報復攻撃をするぞするぞっていうふうにこう言っててですね、実際にもう世界のメディアが2日以内に攻撃をするって言って、本当にその2日以内にやって、で今回昨日、まあ、ギリギリのところで、まあ、これをお話ししたニュアンスで感じていただけると思いますが、あの不思議なことにですね、イランはミサイル発射した段階で攻撃を開始したって言って宣言してるわけですよ、はい。ところがミサイル発射してからイランからイスラエルに弾着弾するまでに何時間かかかるわけですね、そうするとその間に待ち構えていりゃ受けられるんですよ、はいはい、それでもう何日も前からイランはイスラエルに報復攻撃するするって言ってますから、はい、アメリカだのイギリスだのの、イージス艦駆逐艦みたいなやつがですね、もうイスラエルギリギリのところまで行ってミサイル撃ってくるのを待ち構えてるわけですよ。それ実際に 99% 撃ち落としたとイスラエルは正式に発表してます。これ 99% ってのは一つのミソで、どういうことかというと、100% じゃないわけですよ。それでね、3種類いろんな武器を混ぜて撃ち込んでるんですよ、イランは。で、一つはドローンですね。ドローンってわかりますね。軍事用ドローンって、まあ、ウクライナの戦線でも、まあ、結構主力になりつつありますが、はい、それから、巡航ミサイル。巡航ミサイルっていうのは、イメージで言うと、無人のジェット機みたいな感じでドローンに近いっちゃ近いですね、まあかなりの高速ですけれども、でもいわゆる弾道ミサイルほどのスピードは出ないんですよ、弾道ミサイルっていうのは宇宙空間にガーンと打ち上げて、地球の引力で落ちてきます。これもう音速でものすごい音速です、はいはい、弾道ミサイルの、まあ、原型になったっていうか、ロケットありますよね、はい、宇宙空間に出てくるようなロケットってマッハ20とか30とかっていうすごいスピードで上がっていって最上級に達して落ちてくると。でこれ北朝鮮に弾道ミサイル撃つと今国際法違反っていうか国連安保理制裁違反になるぐらい、弾道ミサイルっていうのはそういう武器なんですよ、はい、で今回イランは弾道ミサイルと巡航ミサイルとドローンと混ぜ撃ちしてるんですね、全部で400発ぐらい撃ってるんですが、弾道ミサイル以外の、巡航ミサイルとドローンは全部撃ち落とされてるんです、ところが弾道ミサイルは全部迎撃ができてるわけじゃなくて、だから 99% で、1%、だから400発撃ったとして 1% だと4発ぐらいは着弾してるんです、イランにとったらいろんな武器を混ぜて撃ちました、実験しました。弾道ミサイルはイスラエルの防衛網を突破して着弾さすことができますということをイランは実証した、はい、でイスラエルの側からすればほとんどは撃ち落としたんだけども、いわゆる弾道ミサイルの飽和攻撃みたいなものを受けると防ぎきれないよねっていう恐怖も当然イスラエルの人は持ったでしょう、はい、でもともと今回の発端はイスラエルがイランの軍人殺したところからスタートしてますから、そうですね、まあ、先にイスラエルが仕掛けて、次に、まあ、それよりも前にもちろんそのイランの言いを受けた、ヒズボラっていうそのレバノンの人たちがイスラエルに対して越境攻撃仕掛けてるっていうのはありますよ、まあ、イスラエルの言い分からすりゃ、はい、いや先に仕掛けたのはイランだっていうことになりますけれども、まあ、でも直近の目線で大量に人が死んでるのはイスラエルの攻撃があって、でそれに対して今回イランの報復攻撃が起きて、でイランは今回、まあ、かなり自制が効いた報復攻撃で、もう事前に2日以内にやるぞやるぞって言って、でなおかつもうミサイル撃った段階で撃ったぞっていうから、はいはい、防衛しろよっていう、まあ、一言で言うとそんな感じですね、はい、で攻撃対象になって着弾は数発してますけれども、全部軍事施設で、民間施設には着弾してないし、昨日もお伝えしたように7歳の女の子が重傷を負ってますけども、まあ、人的被害ではそこだけで、多分これはもう想定外の被害だったと お互いにとって、はい、でもあの撃たれるの分かってますが、イスラエルも撃たれそうなところはみんな避難してて、で民間施設に落ちてるわけじゃないと、相当イランも自制を利かせた報復攻撃をしてるんで、でイスラエル、まあ世界の軍事の専門家はイスラエルはこれはもう報復しないわけにいかないから、もう一遍イスラエルはイランに対して攻撃を加えるぞって言ってんだけども、ちょっとやっぱ時系列からするとですね、次にイスラエルがイランに報復するにしても相当自制を利かした、つまり人的被害が出ないとか、その明らかにそのイランのテヘラン空爆するみたいなことをすると、イラン本気で怒らせますから、イランが本気で怒ると、今回のことで分かったのは弾道ミサイルは着弾するということが分かりましたから、イスラエルもそれは怖いし避けたいし、本気でイスラエルとイランが全面衝突するかもしれない、だからそういう思いがあってニューヨークの株が下がり、今日の東京の株も下がり、円安に触れっていうような一連のことが起きてるんだけれども、まあ常識から考えると何かやらないわけにはいかないから、何かやるかもしれないけれども、イスラエルとイランが本気で戦争を始めるような報復はしないんじゃないのかなと私は希望的観測です。
ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、東京都葛飾区の諏訪さくらさんからのリクエストです。ビーズギリギリチョップ。ちなみにビーズの正しい発音はビーズじゃなくてビーズだそうですが、
定番じゃなくてね、
実は私ここの事務所の社長さん知り合いで、飲んだ時に嘘か本当か知りませんけど、実はな、あのグループはな、最初名前はエイズのはずだったんだよ。エイズだったんだけどさ、例のエイズ騒動があったんで名前を急遽ビーズに変えたんだっておっしゃってましたが、これは本当か嘘か未だに分かりません。一応ご紹介しておきます。
謎ですけれどもね。リクエストどうもありがとうございました。さあ日本放送、この後は伊集院光の歌、そして5時50分からの日本放送ショーアップナイター、今夜は甲子園球場にいる松本秀夫アナウンサーとつながっています。
さあ今日はどんな感じですか。
はい、晴れ渡っていた空がね、少し雲が出てきまして、ちょっとお天気が今日不安定なんですね。もしかしたらね、試合中にパラパラとかということがあるかもしれませんが、阪神巨人の4回戦、去年は巨人はなんとこの甲子園では3勝10敗ともメタメタにやられたんですが、東京ドームでは2勝1敗と勝ち越して、今阪神がちょっと調子悪くて巨人6連勝ですからね。果たして今日どんなゲームになるのか。阪神の先発村上、そして巨人は山崎と発表されています。もう里崎さんも鼻息が荒いです、
はい。まあそうですね、ジャイアンツはねここまで6連勝中ですし、はい、まあ、タイガースはね開幕カード、このジャイアンツにね、うん、負け越してスタートしたわけですから、
そうそう、
まあ、本拠地甲子園ではね、はい、負けられないっていう、特に初戦ね、はい、あるでしょうね。
そうですね。で今日はね、あつらじの元祖でありますあつおこと松田スペシャルさんと坂本勇人さんのスペシャル対談、ホームランプレゼントでは美味しいビールのプレゼント、クイズトリプルチャンスは豪華に現金プレゼントがありますので、いろいろと賑やかなショーアップライター聞いてください。
なるほど、
この後もよろしくお願いいたします。松本秀夫アナウンサーでした。さあそして明日6時からの飯田浩司の OK 工事アップダブルコメンテーターウィークです。明日は経済学者で慶応義塾大学名誉教授の竹中平蔵さん、数量政策学者の高橋洋一さんです。政治資金規正法改正へ、自民党実務者協議を開始、外交青書が公表、日中関係について戦略的互恵関係を推進と5年ぶりに明記など取り扱うそうです。でこの番組ズームそこまで言うか、明日は台湾有事をめぐる米中対立と日本への影響につきまして、キヤノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健二さんにお話を伺っていきます。
さっきの曲なんですけどね、はいはい、ギリギリチョップっていう歌じゃないですか、うん、ギリギリチョップっていうところが出てきた。
ギリギリチョップ、
あれ、
それはギリギリはで、辛坊さんの言ってるのはウルトラ、
ああそうか、
ウルトラソウルですよね。
完全に混同してる。
ギリギリチョップではないですよね。
そうですね。
終わりますよ。
あ、ここまでの放送は辛坊治郎と
山さやかでした。
はい、明日もやります。
日本放送ラジオリビングです。今日は包丁やまな板の出番が格段に
減る。あ、この人知ってる。
でしょ、見たことありますね。ちょっと待ってくださいね。革命的なキッチンバサミ、無敵バサミと無敵ピーラーセットご紹介いたします。で、以前ねご紹介して大好評だったスーパーストーンバリア包丁と同じく、岐阜県関市の職人さんがもう鎌倉時代から受け継がれる秘伝の技術で仕上げたキッチンバサミなんです。で、今日はですね、お待たせいたしました、この無敵バサミをプロデュースした伝説の実演販売士、レジェンド松下さん、スタジオにお越しいただいております
。すいません、お邪魔してます。レジェンド松下です。
ちょっとどれだけすごいのか、ね、実演をしていただきたいです。
キッチンバサミ、はい、まずキッチンバサミからなんですね。めちゃくちゃ今これ売れてるんですけど、ちょっと普通と違うのが、はい、あの今キッチンバサミでいろんなものを切るの流行ってるんですね。まな板とか包丁とかなるべく使わないで、はい、で普通切らないものって冷凍ものなんです。切らないでくださいって書いてます。で、ちょっと従来のハサミも持ってきたんですけど、これでまず切ろうとつかめないんですよね、まあ、滑っちゃうから、はい、でこの無敵バサミがなんで無敵なのかっていうと、まずこのつかめるんですよね、はあはあ、滑っちゃうような形
な、
で普通硬くて切れないものがいくわよとやると、
うわー、綺麗に切れた。断面綺麗ですね。断面
ツルッツル、
氷が切れた。
で、これ今氷切りましたけど、
角氷ぐらいのサイズの氷ですけど、
ね、これコンビニのブロックの、
はい、
へー、でこれ普通に冷凍したお肉パックごと切れちゃいます。バラ肉でも
冷凍の肉はそう簡単に切れないですよね。
で、切れるんで、使いたい分だけ切っていただいて、切って使っていただくことができるんです
。これすごいな。
で、これちょっとなんで切れるのかなんですけど、この刃の部分ちょっと見ていただきますと、はい、通常キッチンバサミって片方にしかギザギザないんですね、
はい、
でこれって両方についてて、でしかもそれがものすごく細かくなってるんで、もう今柔らかいもの今度用意してる、
鶏肉を心配さ、
柔らかいものはかえって切りにくいんですけど、お、すごい切れる。
すごくないですか、
切れる切れる。
皮付きの鶏肉が綺麗にスルスル切れますね。
普通切れないですよね、こんなに。
あ、
普通こう、あの包丁で切っても切りにくいものがこう切りやすくなる。
切りにくい、これは包丁で切っても切れないですね、そう簡単に。
気持ち、見てるだけで気持ちいい。
これ気持ちいいですね、
はい、
これ全部岐阜県の関市の職人さんが
一瞬で一口サイズにお肉がなるぞ。これはいいわ。
包丁いらずですね、
いらずでできちゃう。
今日の晩御飯は唐揚げにしよう。
これまな板とか使わないで、あのフライパンとかお鍋の上にそのまま入れちゃってもいいんですよね。
なるほど。
そうすると洗い物減るってんで喜ばれて、硬いものも柔らかいものいけるんですけど、例えばお弁当作るときに、はい、じゃあトマト入れたいなって時、これプチトマト、
キッチンバサミですと潰れるでしょ、
これが完全に切れるんですよね。で、このちょっと断面見てください。
まあ、断面もツルツルで綺麗。
すごくないですか。
そうですね、
まあ、それぐらい、まあ、硬いものも柔らかいものも大得意で切っていくことができる今回セットになっております。
はい、まあね、今ご紹介ありましたように、左右のね、この両方の刃に細かいギザギザの刃がついているというところがね、味噌になっているんですよね。で、従来のキッチンバサミはこのギザギザついていない、もしくは片方だけというものが多いんですよね、はい、で無敵バサミはなんとおよそ 0.7 ミリという細かい間隔で両方の刃にギザギザがついていまして、挟んだ食材もしっかりとホールドしてくれるという、まさに職人のこだわり詰まっています。で、使いやすさも抜群です。で、ハンドル部分が力の入れやすさ、握りやすさにこだわった厚みのある形状になってまして、濡れた手でも滑りにくい加工を施しています。で、ハサミが、ね、汚れちゃった時には両方の刃を簡単に取り外して、そう、丸洗いできるんでね、衛生的、食洗機も OK なんですよ。
それは便利です ね、
ね、
ちなみにこれ左右兼用、右利き左利き関係なく
両方使える、
そういうことなんだ、
超便利で、セットにして無敵ピセットにしたね、この無敵ピーラーも薄いトマトの皮ですと、キャベツとかのあの千切りもサクサクにできちゃうんですよ。
これピーラー出てきた、うわすげえ、これもピーラーでプチトマトを削ってる、そんなことできるんだ。
このピーラーも普通と違って本当に細かいギザギザが、刃の部分についてます。なんでこういう剥きにくいトマトの皮剥きまでできちゃう。
そうなんですよ、この無敵バサミと無敵ピーラーのセット、なんと特別価格で税込み5980円です。今回ね、無敵ピーラーだけでも2980円するものを税込み5980円セットで、お届けいたします。関東1都6県は送料込みです。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。 お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 番です。ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからもご注文いただけますので、ラジオリビングで検索してください。
せっかくキャベツあるのにそれも見たい。
ピーラーでちょっとね、すごい
んですよ。あの皮むきなんですけど、このギザギザがあるんで、はあはあ、キャベツとかもこの切った断面のところここ撫でてもらうと、はあ、この千切りのキャベツの千切りが
簡単にできちゃう。すごい細くて綺麗な千切りがあっという間。
すごいこれ気持ちいいな。
両方ともギザギザになって
料理が楽しくなるね、これね。
ぜひお求めになってください。ラジオリビングでした。この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みはラジオリビングで検索、お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。